西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。5月の西宮徹底解剖はカレッジタウン西宮と題して、ゲストティーチャーに文化プロデューサーで兵庫県立芸術文化センター特別参与でもいらっしゃいます川内篤郎さんをお迎えしてお届けしてまいります。川内先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、最初の、第1回の今日はですね、文化集客都市としてのカレッジというタイトルでお話を伺うんですが、カレッジタウン西宮、よく言われますよね、大学が多いとか、文教住宅都市とか、いろんな意味で教育に熱心な
市。そこは問題なんです、
はい、
あのね、カレッジタウンと文教住宅都市というのはね、もって非なる概念なんです。
え、そうなんですか。
むしろ逆というか、
文
教住宅都市というのはね、やはりこれはもう大きい意味で公共政策ですよね、だから都市の基礎的なインフラで、一部福祉も入ってくるし、でカレッジタウンというのはですね、付加価値型というかですね、プラスアルファの要素なんですよ。だからこれは各大学に魅力を競ってもらって、それが街づくりどう関わっていくかというね、ある意味でこう交流集客都市というか、
民間ベースでのっていうようなことも含めてですか。
実際民間の大学しかありませんからね、西宮の場合。
そうです、
だからその一見文教とカレッジが同じように言ってるけれども、むしろ逆ですね、これは。文教の方はね、やっぱり生産的な投資っていうね、長い目で見てやっていかなきゃいけませんよね、これは。で、このカレッジタウンの方はですね、消費の面もあるのでね、だからある意味でこう都市に魅力的な消費的な文化財をこう付与するためのカレッジでもあるんですよ。だからもっと魅力を競わなきゃダメなんで。
なるほど、ね、
そういう意味で民間の知恵が必要なんですよね。
はあ、じゃあまだまだこれからのカレッジタウン西宮、まだいろんな、なんか伸びしろがあるというような感じもあるんですかね。
いや、そうしないと全国的に次第の定員割れが始まってますから。
ですよね、今ちょっとびっくりします
けど、だから西宮の大学がこれからも維持できるということが、西宮の魅力の維持にもつながっているので、そういう視点を打たないといけないということなんです。文教住宅都市というのは、文教都市というのは、もうそれは絶対必要なもので、そういうこと以前に基礎的なインフラで必要なんだけど、カレッジタウンというものはいろんなみんな知恵を出し合ってね、魅力を競い合って、西宮の PR をしていかなきゃいけないという、そういう貴重な文化財、観光財であるわけなんですよね。
じゃあもう少し本腰を入れて、そこのところをじっくり考えていかないと、これからの時代本当に生き残れないってことにもなるわけですか。
まだね、課題としては、その学生街というほどのものがないですよね。強いて言うと西宮北口の北西側が店ありますし、それから江東園2号あたりに学生街も若干ありますけど、どうも学生街というほどのところまで行ってませんよね。やっぱりそういうことも課題ですよね、これから。
さて、そもそも、じゃあそのカレッジタウンって何っていう、ちょっと今お話も出ましたけど、そのあたりのところから今日はちょっとお話を進めていただきたいんですけど、これただ大学がある町っていう意味だけじゃないみたいですね、今のお話だと。
西宮北口にね、西宮市大学交流センターってありますよね、あれは西宮にある9つの大学短大の学生が、講座を選んで受講できるという、だから私も宿賀学院の短期大学の教授をしてた時にその講座を持ったんですけれどもね、いろんな大学の学生を受けに来るから楽しかったですよね。
それは、そこで受けた授業っていうのは、自分のその
単位になるんです
学校での。
そう
ということはすごくいい制度ですよね、これは。
これもっと拡幅してほしいんですね。残念なのは、今のところは西宮市の大学の教師でないとその教えられないんですね。で、私は宿賀学院の短期大学が、残念ながら神戸移っちゃったでしょ、だからそれ以来教えたいのに自分の授業持てないわけです。
それはちょっともったいないですね。
もったいないと思うんですけどね。だけど私にとっても非常にやりたかった授業なので、各大学のこう学生の性格の違いもありますし、面白いですよね。
そうですね。
それから、まあ、今だから言いますが、もう終わってから自腹切ってみんな連れて飲みに行ってましたけどね。
そうなんですか。じゃあ、もう本当にそのゼミみたいな感じの、結構親密なコミュニケーションを取れる、っていうようなクラスだったわけですね。でもそれはいいですよね。
まあ、6時から6時半ぐらいが始まって、まあ、8時ぐらいに終わりますから、ちょっと飲みに行く時間もありますしね。西宮北口だったら帰りも便利だし、で、まあ、私の野心としては そこでねカップルも作ってあげたかったんですけどね。
で出会いの場としても、でも本当に他校 の、あのそういった学生さんたちが、ね、本当フランクに付き合える、そういう場っていうのは、ね、いいですよね。
でね、関西学院とか神戸女学院とか向川女子大みたいに学生の多いところはね、みんなわーっと来るんだけど、もっと学生数の少ないところはちょっとこうコアは来たいけどやっぱ来たいっていうね、あの一人だけ参加してるとか、ああいうのももっと来てほしいですね、すごく。で実際一組カップルできたんですよ。
そうなんですか。
今どうなってるか知りません
けど。いやでも、まあそういういろんなプラス面のある、まあ、その大学交流センターなんですけれども、これはやっぱり最初そういうなんか構想を持たれたっていうのは、
これは西宮市が出したと思いますね。
市のサイドからの。
そうですね。まあ、当然のことで、あの頃は10校あったんだけど、40万人大としてね、10の大学短大があるっていうのはやっぱり、まあ、大事な文化資産ですからね。
今、9校っていうことなんですが、9つの大学といえば、まあ、関西学院大学出ましたね、今名前、それから清和の短期大学が関西学院大学と、まあ、こうかなりドッキングされた部分もあって、っていうことなんですか。
いや、4年生の方が関西学院に
教育、
吸収されたわけでしょ、
で短期大学
は残ってるわけですよね。
そのまま、でその隣が神戸女学院大学ですね。
そうそう、松井さんの母校です、
それから向こう側、
向こう側女子大ね、大きな大学ですよね、それから向こう側女子大のすぐそばに兵庫医科大がありますよね、それから大手前大学、ね、それから甲子園学院の短大、甲子園短大ですね、
から向こう側女子は短期大学もあるんです
ね。向こう側女子は短期大学があるんです、これで今9つ。それから邑南大学の、ね、西宮キャンパスが来てますから、キューブっていう名前つけてますけどね、
キューブ、ここを入れて9つ。
そうです。
なんか近い将来もう一個増えるらしいです、
今痛みにあります大手前の短大がね、3年先に西宮へ移ってきますから、まあ、10校に戻るんですけど、残念なのはね、宿川学院がね、いろんなことがあって神戸に移っちゃったことですよね。あそこに長いことありましたからね。
そうですね、まあ、9つの大学がある町っていうのは、ちょっと誇っていいところですよね。
そりゃそうですよね、
でそれぞれに、まあ、特色があって、ということなんですが、その特色ある各大学の学生さんたちが、その交流できる西宮市大学交流センターっていうのもあって、ということは、かなりこうカレッジタウンとしては充実した、まあ、受け皿というか、ものはあるんじゃないんですか。
私は将来的にはね、もう西宮市域越えて阪神間からね、西宮北口に集まってもいいぐらいに思ってるんだけどね、
なんか西宮市内にはおよそ3万6千人の大学生がいらっしゃるそうで、
大きいでしょ。
大きいですね。
で、それがまあ通ったり下宿したり、それから卒業後も住み続けることもありますしね、やっぱり学生であそこいい町だったんで将来帰ってくることもあるんだから、だからそういうことを考えなきゃカレッジタウンというのは実現しないので、文教都市の場合もうちょっとね、ジュニア教育ですよね、
もうちょっと下の年代から、
もっと基礎的なところでしょ、でカレッジタウンは今社会人何歳になって大学入れるわけだから、
そうですね、
留学生も増えてきますから、これはもう都市の、サバイバル戦略にとって重要なもんなんですよね。
なるほどね。この大学交流センターではね、市民向けの講座もなさってるそうなんで、だから例えばそこで学ばれた方が、もう一回もうちょっとこう専門的に大学、あるいは大学院に戻って、なんか勉強したいみたいな方もいらっしゃるかもしれませんしね、
まあ、特に大手前大学なんかはね、漫画アニメーション学ぶ学科がありますよね、それから甲子園短大は園芸療法とかね、そういう、生活環境に プラスになるようなそういう学科もありますから、
かなりそういうね、
まあ、障害学習も使えますよね。
それにあの女子大では初めてという、うん、あの建築学科がある、しかもあの甲子園ホテルが校舎という本当に羨ましいなと思うあの向こうが、
まあ、あれもねだから女子大最初の頃はね、はい、そんな女性とに就職あるのかって言ったんだけど、うん、今成功してるんですよね。
もう建築家としてバリバリ活躍なさってるんですよね。
特にあの阪神の鳴尾駅、
はい、
あれが甲子園駅のリニューアル有名ですけど、鳴尾駅もかなりリニューアルされて、うん、あのデザインがあの向川女子の建築学科の人は参加して、
そうなんですか、
う
ん、
だからもうどんどん市内の仕事もやってるわけですよね。
それってなんかちょっと嬉しいです ね、うんうん、ねいろんな いいところをご存知の方が、うん、多分そこをいっぱい伸ばして、ね、うん、リニューアルしてくださったんでしょうか。
それであのなんかあそこなんか書いてありますけど、うん、あの駅のデザインも昔の古典文学に出てくる鳴尾の松とか、うん、あの意識して作ってるみたいだから、はい、いいことですよねそれは。
じゃあそういう歴史や文化をやっぱり踏まえた上で、うんうんうん、その西宮で学ぶことの意味みたいなのもね、うん、多分感じてらっしゃるんでしょうし、
それでね、まあ、ちょっと一つ付け加えますと、はい、向川女子大のすぐ西隣に、うん、去年12月西宮能楽堂っていうのを開館しまして、
はい、
奈良駅から歩いてすぐですけど、あれなんか、ね、高砂という有名な能がありますね、歌いが、結婚式の歌、
はい、よく歌われ
る、あの中に鳴尾っていうのは出てくるので、はい、それを意識して作られてるんですけども、まあ、大学にも謡曲部とか能楽部ありますので、ぜひ使っていただけたらなと思ってるんですけどね。
なるほどね、結構じゃあ市民に開かれたっていうか、うん、プロの方がお使いになるだけじゃなくて、うん、もっとこう、広くいろんな方にも使っていただきたいというコンセプトで生まれたんですか。
そうなんです。だからカレッジタウンというのはその市内の他の文化施設の連携も必要だし、もういろんなことが考えられるんですよね。
なるほどね。
だから単に大学が集まってるってだけの問題じゃないのでね、
ああそっか、そこから生み出されるものっていうのはもう本当に果てしなくいっぱいいろいろあるということなんですね、
だからね、西宮がもっと恵まれてない町ならね、もっともっと知恵をみんなひねり出すと思うんだけど、まあ恵まれてる町なのでね、そこまでみんな思い詰めていないと思うんだけど、どんな世の中が来るか分かりませんから、今からいろんな知恵を磨いておく必要ありますよね。
でも川内先生は文化プロデューサーというお立場ですから、やっぱりそのねプロデュースをやっぱりいろんな形で考えてらっしゃるのかななんて思ってちょっと楽しみなんですが、
まあそのできればね、西宮大学で過ごした人が何らかの形で一生かかってほしいと思うもんですからね。
どうなんですかね、でも西宮で生まれ育った都は結構西宮好きですから、ずっと住み続けたりとか戻ってきたりっていう率は他の都市に比べたら多いのかななんて思ったりするんですけど、
いや生まれ育った人はそうだと思うんだけど、その大学で西宮来た人ね、
そうか、
こういう人もね
4年間とか、例えば2年間、その時に小町の魅力をどれだけ感じていただけるかってことですよね。
そうですよね、まあ、なんとなくいい街だとみんな思ってると思うんだけど、もっともっといろんなの発見してほしいですよね。
そう、
まあ、クラブ活動ではね、やっぱりヨットやりたい人は、ヨットハーバー使ってますし、からいろいろフィールドアスレチックやりたい人はカブテンを使ったりとかしてますけれども、まあ、できれば文化施設をもっと使ってほしいなというかね、と思いますね。
なるほどね、じゃあそういうその課外活動も含めての大学の楽しみ方みたいなのを、やっぱりもっと皆さんにねね、していただきたいですね。いやでもなんか学生街といえば喫茶店じゃないですけど、なんかもういろんなことを人生を語り合ったりとかね、そういうその学校以外の場所っていうのもやっぱり大事だと思うし、それこそフランスのカルチェラタンじゃないですけれども、なんかそこからいろんなムーブメントが起こるような、なんかそういうすごい一大エリアみたいなのが、もし西宮にどっかできたらっていうのは思いますね。ま
あ、西宮北口の西北側がまあ若干そうですけども、漢学の正門の前に喫茶店があるでしょ、バスが止まる、あれは、ね、俳優の豊川悦司さんがアルバイトしてたらしいけどね。
そうなんですか。
彼漢学ですからね、
はい、
まあ、そんなちょっとしたことだけど、まあ、そういうこともね、面白い話題ですから、もっと調べてもいいんだけど、ね、
そうそう、結構有名人の方が、西宮の大学とかでね、学んでらっしゃるし、まあ、名物教授もたくさんいらっしゃるんで、これは4回目に、いろいろピックアップして教えていただきたいなと思うんですけれども、じゃあそういう方がこう発信してくださるっていうのもね、結構プラスになるかもしれないですし、
あんまり発信してくれてないと思うんですよ。
豊川さんなんかね、
うん、みんなあの後で調べたらあそうだったんかって多くて、
うん、
別に西島のこと嫌ってないと思うんだけど、そのなんかあのすぐパッとひっつけて喋るほどね強烈に、うん、記憶つながっていないんじゃないかと思って、
あ
そこはやっぱりそこは工夫しなきゃこちらが篠川がね、
うん、
と思いますよね、すごく。
なるほどね、うん、まあ、あの宇藤さんなんか神戸女学院ですし、うん、ねえ、まあ、いろんな人が活躍してらっしゃるんですけれども、うん、そういう人たちがその学生時代を過ごした、うんうん、いわゆるカレッジタウン、
うんうん、
としてのもう打ち出しがもっとあってもいいんじゃないかみたいなことですかね、うんうん、
あのね、今大阪の新歌舞伎座でね、
はい、
吉野マホロワ物語って芝居やってるのね、はい、これ笹目駅ちょっと真似した芝居で、
はい、
あの阪神館から吉野の方に置き換えてるんだけども、ね、藤原紀香とか石野真子とか、
はい、
そういう人が出てるんで4人姉妹の物語なんですよ、でね、桜がテーマの芝居なのでプログラム見たら出演俳優たちの一番好きな桜どこですかっていうアンケートが出てるのよね、
はい、
そしたらね、藤原紀香がね宿賀と芦屋川の桜って言ってる、
お、
ねはい、彼は宿賀出身だから、
そうですよね、
あの西の目出身だからね、
はい、
石野真子さんは芦屋川って言ってるのね、芦屋、うん、だから、
はい、
それからね一番末娘がね三倉真奈さんが出てるの、
はい、
でこれは
真中奈さんの、
でこれはね関西学院の正面の桜並木って言ってるの、うん、それでね、
はい、
芝居の方は近鉄が提供してるからそっちの方の桜言ってほしかったらしいんだけども
近鉄沿線の方
ところが、はい、出演者は4人のうち3人、はい、あと1人藤彩子さんは自分故郷秋田の桜を言ってるの、これはまあ当然ですが、あと3人みんな阪神館の桜を言ってるわけ、そのうちの2人は西宮の桜を言ってるわけ、だから特に三倉真奈なんて大阪市内に育って、
うん、
西宮感覚帰ってたわけでしょ、だからその桜を言ってこういうこと言ってくれるとありがたいことなんですよね、
いかにあの桜並木、うん、時計台が見えるあのところが印象深かったかってことですよね、
特に入学式の時にね、ちょっとちょうど桜がね入っていきますから、あれ印象強いんですよね、
なるほどね、
うん、プログラムにそう大きく書いてるからああと思ってね、やっぱり
そういうのはすごい売りになりますよね、
売りになります、得してますよね、すごく
ねえ、うん、そうか、じゃあそういう印象的なところ、うんうん、シーンをこう演出するっていうのも含めて、うんうん、そのカレッジタウン作りっていうのは、う
ん、これから西宮市の課題だと思うね、
うん、
一応箱を用意しました、
はい、
長くやりましょうとどまらずにですね、うん、演出とかプロデュースがいりますよね、私を使ってくれたらいいんですかね、
本当ですねぜひ名乗りを上げていただきたいと思いますが、はい、でももう本当にね今まではね、はい、本当にそれこそ学生数も多い、うん、もう大体人口が多かったわけですから、
う
んうんうん、もう待ってりゃ来るよみたいな、
ね
ね、ところだったんでしょうけれども、うん、これからは本当にそういう意味で、
うん、
そのある意味激戦の、
そうですよ、西の目だっていつかは人口減少に転じますから、今はね非常に恵まれててね人口増えたりするけど、全国的な調理に絶対そのうち巻き込まれますから、その時やっぱりどうやって生き残っていくかっていうのはね、その時大学大きいですよ、すごくね、
それぞれのやっぱり特色を持つとか、うん、っていうことは、
うん、
まあ、いわゆる住み分けみたいなものっていうのはある意味必要になってくるんでしょうね、
まあ、必然的にそうなるでしょうけどね、
だからその特徴のある学科だったり、うんうん、まあ、校舎、うん、それからカレッジライフの
そうね、神戸女学院の卒業生なんかはやはり今もあの校舎があるとホッとするみたいですね、
そうですね、
かなり年配の人が何十年目に来てね、やっぱり感動するみたいです ね、
は
い、あれも一頃マーケティングの連中にいろいろ調べて、
はい、
もう全部移転して3台移したらいいなんて答え出されたことがあったんですよ、
ね、そうなんですか、うん、
マーケティング華やかになるし頃ね、
はい、
そんな意味がないんでね、数字だけ計算したらそうなったらしいのよ、あれはお金は高く売れるし
そんなことしてたら今頃えらいことになってますよ、
えらいことになってますよね、それは
ね、で、あとはどうするつもりだったんでしょうかね、その後まさか潰すわけはないですよね、
いや、それはマンションに売ろうとしてるんじゃない、
ちょっとそれはボーリーズがもう、うん、ワンワン泣きますよ、
だから内田悟さんって、
はい、
神戸大学名誉教授の思想家いますね、あの人がもう大反対してましたけどね、はい、全然分かっていないって言ってね、
ねえ、
まず土地の値段も下がりますよね、そんなことしたらね、
はい、
価値が、
うん、 でもまあ関学が三田にキャンパスを開いたり、うんまあ、いろんな意味でこうその発展というか、うんまあ、江南大学の球部がやってきたのも、うんまあ、ね、もともとは、うん、岡本の方のところからっていうことですから、うん、そういうなんか相互乗りではいっぱいあった方がいいかなとは思うんですけど、うん、い
や僕はお年寄りにもよく言ってるんだけどね、特に男のお年寄り、うんはい、年取って家の建て増し分け構いませんと、はい、根本建て替えるのは反対してるんですよね、うん、何十年生きてきた体のなんか癖とか、うん、いつも文化になってますからね、うん、例えばそれまで段差のある不自由な家に何十年我慢して住んできた人が年取ってやっとお金貯めて段差のない理想的な家作って
バリアフリー
すぐけつまずいて死んでるって言うんですよ。いやつまり、
いやいやけつまずかないためのバリアフリーなんじゃないんですか、
う
ん、
そうだけどね、男性の場合なんか特にね体の動きの癖みたいなのがね、もう急に変わらないんですよ。逆にそれに合わせて微妙なものが出来上がっていってるので、まあ、ちょっと今滑稽な例を言いましたけど、はい、そのちょっと不自由であるとか、うん、ちょっと古いとかそういうことだけで作り変えるっていうのは僕は反対なんですよね。
逆にそれがこうスパイス、うん、生活の中のスパイスになってる部分もあるのかもしれないですね、
だから、うん、その狭い路地があるからってそれで結構人気がある街もあるんでね、違いにね、まあ、そういう意味では、まあ、だからやっぱり、まあ、自主にね、これ話そうと思ってますけど、
はい、
この大学の建築物として魅力も大きいですよね。すごく
そうですよね、うん、でも今週は文化集客都市としてのカレッジということですから、うん、その文化だったりいろんなところから、うんそのか観客じゃないその、学生さんに来ていただいて、うん、こう西宮を楽しんでいただくという、うん、
それからね、具体的な文化集客施設もあるんですよ、はい、例えばね、はい、向川女子大の公営記念講堂、
はい、
これなんか昔朝比奈隆がよくねレコード録音大阪フィルハーモニーにしてたぐらいで、うん、素晴らしいホールなんですよ、うん、普通に使えるようなホールだと思うのね、一般的なコンサートに、うん、それから神戸ジャンクの中でもこれ意外と知られていないんだけど、シェイクスピアの庭ってのがあって、
はい
ね、ちょっとしたものだけど、はい、シェイクスピアの作品出てくる植物が全部植えてあるというね、そんなことでみんな知らないんですよね。だから中にあるインフラそのものをもっと使うべきだし、かなり学食とかも開放されてる大学もありますし、
はい、
それから大手前大学みたいな図書館、はい、市民に開放されてますし、
はい、
そういう意味ではもっと収穫施設そのものもあるっていうことを知ってほしいですよね。
なるほどね、うんまあ、いろんな試みが今後も、ねうん、なされていくのかもしれませんけれども、なんか一時まあその防犯的なこともあって学校というのが結構閉じられたみたいな、ね、イメージの時もありましたけれども、うん、今また市民やたくさんの人にこう開かれてきているというのはなんか、うん
まあ、池田も ね、大阪教育大の事件以来ね、ちょっとみんな防犯にまあ、ね、神経使われなかったわけですけれども、普通にね住宅都市の中に大学のキャンパスってものすごい贅沢な空間ですよね、
はい、
面積も広いし、うん、普通じゃないような建物を建ってるわけなんでやっぱり使わないともったいないですよね。宿賀、うん、学院もね昔フリオイグレシアスなんか呼んでましたよね。
あのフリオイグレシアスですか。
マッサリ記念館で、うん、そう。そんな時代もありましたけどね。
へえ、じゃあ本当にそういう文化発信の場所になってたんですね、
う
ん、
私の学生時代はそうでしたけどね、学園祭と大学祭って、うんうん、結構親って芸能人呼びましたけど今あんまりしてないね。なんかお笑いばっかり呼んでるみたいで
そういう時代なんでしょうか、
うん、僕らの時はね1970年代の前半ですが、うん、キャンパスに緑真子を呼ぶとか厚見マリを呼ぶってみんな興奮したもんですけどね
そうなんですか、ね、
そういうちょっとまあねアングラ的な危険な魅力もありましたからね、あの頃はね、うん、まあ、今はもうちょっと市民に開かれた健康的なものだと思うけれども、
はい、でもキャロルが来ましたよ、
そう
関西学院に。
そうだね、
もうだからねやっぱりね、なんかすごいこう、うん、こうなんかエキサイティングな、うんうん、そういう魅力っていうのも発信しつつ、うん、っていう
だからね、関西学院なんかでもそうだけど、しょっちゅうねいろんな有名な人を呼んでね講演会やってるんですよ、
うん、
で市民が来ちゃいけないと書いていないんで、
もう少しこの、うんPR の方法を考えていただいて、
ね、
もう少し開かれたものにしていただければ、
しょっちゅういろんなことやってますよ、そういう意味ではね、
まあ、西宮市大学交流センターでも、うんまあ、市民に向けていろいろな、ねうん講座をなさってるようですから、うん、なんかやっぱり学ぶっていうことはなんか新しい発見もあってワクワクすることですものね、
ぜひもう障害学習の街としてもね西宮に置いていってほしいですよね。
さてそれではここで今日の問題です、うんクイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、はい、それでは川内先生、お願いします。
はい、まあ、あのカレッジタウンを歌ってる西宮なんですが、はい、それでは果たして西宮市内に大学短大合わせて何校あるでしょうか、
はい、
ということです。
これが今日の問題です、はい、来週再来週のお答えと合わせて3つの答えをお寄せください。お待ちしています。さて、今日は文化集客都市としてのカレッジということで、まあ、この本当に大学短大を、うん、まあね、本当にあの核としていろいろな、うん、広がりをこれからも多分見せていってくれるんでしょうし、
まあまあ、あの東海恵比寿なんかにね、
はい、
あの西宮市内の女子学生が、はい、みんなが手伝って
福娘
やってますよね
、はい、
ああいうものももっといろんなところでね広がっていけば面白いと思うんで、
ねえ、まあ、あの川内先生は文化プロデューサーとしてご活躍中なので、まあ、あのいろんなプロデュースを学生さんたちを巻き込んでね、うん、やっていただけたら楽しいなと思うんです、うん、
だから芸術のプロデュース、芸能のプロデュース、いろんなのもありますが、うん、つまるところ人のプロデュースなんですよね。
人ですか。
人なんです、うん、だからあの私はそう思ってやってるんで、ジャンルはいろいろあっても人間を結局育てないと何もできませんからね、うん、
そうですよね、うん、まあ、少子高齢化なんて言われている時代に突入していますけれども、うん、あの本当に若い人のパワーっていうのはね、うん、すごいなと思うし、
だからそういう意味ではやっぱり仕事も、うん、まあ、仕事を斡旋するともいかなくても、なんかやっぱり仕事が与えられる地域でないとねということですから、うん、そういう意味では文化産業都市も、文化産業にも育成する必要もありますし、それは、
全てにこれは波及してくる、
そういうことです、
ということなんですね。ですよね、そうか、もっともっとその大きな視点で、うん、その学生さんがたくさん住んでらっしゃる、うん、3万6000人もいらっしゃるということですから、うんうん、まあね、住んでる方ばっかりではないかもしれませんが、それだけの方が西宮に帰ってきてくださってるというのは大事な、うん、
ですよね、
ね、これ財産ですものね。
ですよね、本当に、
いやいや、今後はどういう方向性になっていくのかだってすごく楽しみなんですが、さあ来週はカレッジの顔としての建築物ということで、うん、はい、これ本当に美しい校舎も多いですもんね。
恵まれてます、
はい、なのでそういったところにもスポットライトを当てたいと思いますし、今ちょっとしたブームなんですかね、博物館を作るというのも、
うん、
3週目には市民に開かれた大学博物館っていう、
これはもうつい最近のブームですよ。
あ、そうですか、
これからです、これはね、
ということで、もう今回は4回にわたってまさにいろんな角度からカレッジタウン西宮にね、光を当てていきたいと思いますが、さあ本当に楽しみでございますけどね、早くあの大手前大学の短期大学にも戻ってきていただいて、
うん、そうですね、
2021年
ですね、
まだちょっと先ですけど、
まあ、10校2桁に戻りますから
ね、え、はい、ぜひぜひ戻ってほしいですね、うん、というところで、今月はカレッジタウン西宮と題してゲストティーチャーに文化プロデューサーで兵庫県立芸術文化センター特別参与の川内篤郎先生にお越しいただいてお話を伺いました。先生、来週もどうぞよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。 E メールは787@sakura-fm.co.jp 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。